この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日も始めます。
はい、ということでよろしくお願いします。私なんであのカフェマスター徳松たけしでございます。はい、そしてアシスタントの
肘山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということでね、この番組は江口さんがね、はい、まあ、音楽の話をいろんな方をゲストに呼んで、
名古屋の音楽シーンをね、はい、切り取って残していけたらいいなと思っていて。
なるほど、これはポッドキャストはね、振り返ってもいつでも聞ける媒体ですので、うん、ね、はい、まあ、そういった名古屋の音楽の歴史を残していこうということで、はい、今日はまた素敵なゲストが来ているということで、はい、江口さんの方から紹介よろしくお願いします。
ライブハウス Z をやっておられますまことちゃんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
Z の誠さんということで、はい、まあ、前回ね、ここでちょっとミニライブをやった時に、文化祭ね、やった時に来ていただきましたが、今回は2回目で、今回はついに何であの時 FM 出演ということで。
あの時は花本ね叩いてもらった、ね、
はいはいはい、
でもなんか本職はドラムで、
あ、なるほど、
バンドをたくさんねやってる。
そうですね、3つくらい。
3つ。はあ、うん、3つバンドって言ったらちょっと大変じゃないですか。なんかその引っ張りだこになっちゃうみたいな。やっぱドラムの方ってなんかね、よくこう引っ張りだこになりやすいって言いますけど、やっぱちょっとそういうなんか誘われてっていう、気づいたら3つになってた。
そうですね、だいぶ抑えて今3つ。
抑えた、なるほど。ああ、じゃあ抑えないとちょっと4つ5つと増えてっちゃい、そんなところの今のところなんとか抑えて3つバンドをやられてるっていうことですけれど、音楽はもう比較的小さい頃からこうなんか生活の中に馴染みがあったというか。
そうです、もともと僕のそのお父さんが、
あ、はい、
ライブハウスやってたので。
お父様がもうライブハウスをやってて、はい、もう当然じゃあ音楽好きのお父様で、はい、じゃあ小さい頃から普通に音楽が周りにあるっていうのはも
う
自然な状態で。
その時は車道にあったそうです、
ね、名古屋のね車道っていうね、場所が、あそこで、
Z っていうやっぱり名前は一緒のライブ。
なるほど、
はい、今は新栄、
栄ですね、一応栄、
名古屋の中心の栄で、うん、Z というライブハウスを今でも、
まあ、今はそのがっつりライブハウスってよりかはライブバーみたいな、
ライブバーみたいな形で、はい、じゃあもともとお父様がライブハウスを、車道で Z という同じ名前でやっていたのを今、はい、誠さんが引き継いでいると。
そうですね。
あ、なるほど、これ親子2代でお父様の意思を継いでっていうことなんですね。これ継ぐきっかけっていうのはどういうきっかけだったんですか。
その車道にあったお店ももう15年ぐらい前に1回閉めて、
はい、
で人に渡ってた
んですけど。あ、そうなんですね、
はい、
で
その間もなんかずっとお前もなんか店やれよみたいなことをずっと言われてて、
はい、
まあ、でもその時はなんかその自分仕事も普通にしてて、
あ、子供もそこはもうサラリーマンみたいな
感じでいたりとかだったんで、そのまあいつかねぐらいの感じで流してたんですけど、突然親父がそれで亡くなっちゃって。
あら、
はい、でまあ、あんだけ言ってたしちょっと一回見したろうかなと思って。
じゃあその時 Z はもうその経営としては別の方がやられてた状態。
もう名前も変わって違うライブハウスになってるんですけど、
なってたのをやっぱりそこはお父さんの意思を継いでっていう形で自分も Z という名前で、その時が車道じゃなくてもう栄の方、
栄、あ、どこ、
そのお父様が亡くなってその誠さんが引き継ぐというかその Z を始めるっていう時は場所は、はい、
が栄です。
あ、その時の場所が栄で、はい、まあそのお父さんの、まあ、意思を引き継いでやってみようと、 あ、
それがいつ？
2017年の5月。
あ、じゃあ4年目。
4年前。
あ、そうかそうか。
はあ、4周年。いやけど実際自分でやってみてっていうのはどうでした？まあちょっとね、そういうちょっと経営の話ではないですけれどやっぱりそのライブハウス、まあライブバーを自分でやる、まあね、そのお父様がやってたので馴染みはあったと思うんですが、実際自分でやってみるっていうのはどうでしたか？
あー、でも本当にその亡くなったタイミングでもう始めてみようと思って見切り発車で始めちゃって、
あ、なるほど、
まあ何にも分かんないまま、まあ、
ちょっと勢いで計画的にというよりは、うん、まあ、ノリで始めたような、
あ、
やけどね、実際やっぱりこう始まるといろいろやらないといけないこととか、そのいろんな現実を知るというか、なんか僕もどちらかというとね、勢いで始めちゃうタイプなのでなんかこの辛さ全部知ってたらやってなかったかもみたいなところはやっぱありますか？
でも基本的には毎日楽しくやらせてもらってますね。
え、それはもちろん会社も辞めた状態で、
そうですね、辞めちゃいましたね。
あ、なるほど。ちょっと辞めたことをなんかそのなんであの時みたいには思ってないですか？なんか
そうですね
僕はその思いを込めてもう店名になっちゃってるんですけど、なんであの時カフェっていうね、いや、へえじゃないです、後悔してないです、すいません、嘘です、ね、あ、なるほど。あ、じゃあもうとにかく楽しくっていうね。
そうですね、
まあ、けどやっぱりね、このまあ月並みですけど、なんかこういうね、コロナとかで時代がガラッと変わって、うん、どうですか、なんかそのやっぱりそのライブハウスシーンの話じゃないですが、やっぱりちょっと状況がいろいろ変わりましたよね。
そうですね、やっぱライブはすごいやりづらい感じにはなっちゃいましたね。
そうですね、まあ、もちろんお店としてはいろいろ気をつけながら配慮しながらやっていても、やはりそのライブとかそういったもの自体のなんかそのなんていう印象がね、なんかちょっとこうネガティブになりがちじゃないですか。そんな中どうです、マコさん的には、やっぱライブバーを経営する身としては、そこの、いやいや、なんですみません、なんか謎の見つめ合う時間になっちゃいましたけど、多分この沈黙の中に全てが詰まってるんだと思いますけれど、だからまあ変にね、はい、こうネガティブになっててもっていうことで、はい、まあ、とにかく日々楽しく、
そうですね、
なんか何かしらこう楽しくやる方法を考えながらとか、はい、自分自身のマインドも楽しい方向に持ちながらやってるっていう感じですよね、
は
い、
なんかイメージしてるビジョンのような感じはある？
あ、お店、
こんな風にしていきたいっていう、
なんかっていうんですかね、その、まあ、隠れ家的な感じでできたらなとは思いますね。
ああ、なるほど、
まあ、まさに隠れ家、
まさに、あ、そうですか、ちょっと僕はね、まだ行かせていただいてないので、
だからいろんなミュージシャン話聞くとね、
はい、
Z 行って練習してきたよっていう人結構いるんだよね。
ああ、なるほど、
うん、
けどそのいろんなミュージシャンの隠れ家になるってことは、やっぱりそのいろんなね、ミュージシャンとのこうなんか口コミとかいろんなつながりができていくと思うので、やっぱりそこはそのお父様の代からそうつながりがあるアーティストの方とかもいらっしゃるんですか？
そうですね、
あ、さらにそこにまとことさんの、まあ、人脈とか仲間とかがこううまく今混ざり合っててっていう、はい、あ、だからこうどんどんなんか全国に広げていきたいっていうより、なんかその自分の世界観の中で隠れ家的知る人ぞ知るみたいな、
は
い、あ、そういう、ちなみにこの Z っていうこのライブハウスの店名はそのね、お父様がつけたんだと思うんですが、何かこう意味みたいのってあるんですか？
これは、
はい、
もともとそのライブスポット Z ってなる前に審査会で雇われ店長でやってた時代の時の店名が ZMA、
ZMA、
全日 本ミュージックアカデミー。
あ、そうなんですか。Z の意味、全日本の意味だったね。これ本当聞いてみるもんですね。あ、いや、なんかもうこのさ、後がねえみたいなね、なんかその、あ、 A から始まってもう俺らには後がねえぜみたいな意味だと思ったら全日本だった。意外にお堅い感じの組織みたいな。あ、全日本の Z。
それでなんか独立して車道行くときにどうしようかってなって、みんなでその時でも ZZ って呼んでたんで、
あ、もうその通称みたいになってたので、 MA がもうなくなって Z、うん、はい、ってことは今は全日本っていう意味です。正式名称全日本で、全日本何なんだみたいになってますけれど。あ、そうなんですね。あ、そう、なんか知りたかったような知りたくなかったような、いや、そんなことはないですけれど、あ、いや、まあ、けどそうやってね、なんかそうやって受け継がれてって、やっぱりその、あの、僕もこう自分でお店を始めて、まあね、5年ぐらい経ちましたけれど、そのなんか隠れ家とか、やっぱりこういう秘密基地的なものって、うん、あの、まあ、特にこの男の子はね、こう女の人からすると漏れなくバカじゃないのって言われることがね、はい、まさにこう男の子はこういう秘密基地隠れ家を作るのが好きなので、僕もやっぱりちっちゃい時にね、段ボールでこう秘密基地とか作ってて、いまだにこう、なんていうんですか、ほぼ段ボールですよ、だから今もね、この場所もね、なんかその段ボールで作ったような、そういった場所をこうどうにかこう守っていきたいっていうね、なんかそういう思いで、多分今いろんなね、ライブハウスをやられてる方はそういう気持ちでやってると思うんですが、この本当に、あの、誠さんからはこういい空気というか、なんかそのいい意味で脱力した感じが流れていて、なんかこう力まずにというか、
徳さんね、結構ね、大変で、あれやってこれやっていろいろ試して、ね、
そうなんですよ、
ま、今もその途中。
最近、あの、周りに瞑想するのが趣味って言われてるぐらいですね。さっきね、はい、瞑想、そっちの瞑想ですね。はい、全然落ち着かない方の瞑想なんですけど、さっき誠さんにもね、ちょっとお話しましたけど、こうリモートでね、接客できないかなと思ってね、あそこにあのバーチャル徳マスを置いてみたりとか、まあ、いろいろ試しながらやってるんですけど、けどなんかその誠さんを見てると、こうやっぱりその流れのに身を任せて、いや、もちろん絶対大変なはずなのに、やっぱりそのまとってる空気感っていうのが、うん、なんか常にこうなんかゆっくりでなんか落ち着いてるっていうのは、ね、やっぱりなんかそのみんなが集まりたくない、なんかピリピリしてる人のところにやっぱり集まりたくないので、うん、はい、だからそういう部分ではなんかこうみんなの、うん、憩いの場にも僕まだ行ったことないんですがね、うん、なってるんじゃないか、
ね、誠くんがドラムとかそのカホンとか叩いてる時の表情がね、
はい、
めちゃくちゃいいんだわ。
ああ、
表情すごい癒されるの。
これひじやんさんもね、ドラマーですから、
あのビッグボーンっていうあの、ね、結構大人数のバンドでカホンもやってるんだけど、うん、
はいはい、
それもう本当にね、何回も一緒にやってるんだけど、
はい、
すごいね、マコゾクの顔見るのが一番楽しみ。
ああ、なるほど。もうなんていうか、その極端な話、音で感じるというより、なんか表情から何か音を感じる、
あの、うん、あの癒されるというか安らぎを感じる顔で叩いてくれるから、すごい。
なるほど。けどこのジャンルとしては、孫さんはどういうジャンルがお好きなんですか、はい、音楽のジャンルとしては。
は特にその定まったジャンルはないんですけど、まあ、基本的にはなんかそう聞きやすい感じのやつが好きですかね。
うん、なるほどね。
人とも全然違うもんね、バンドもね。
あ、そうですね。
系統が全く違う。
そうなんですね。今日はね、ちょっとあの楽曲を一つ紹介させていただきますけれど、その今3つやってるバンドもやっぱりその三者三様な、は
い、うん、そうですね、
はい、けどどうですか、江口さんから見て、うん、その孫さんの印象っていうのはやっぱりそういう、まあ、江口さんもかなりこうゆったりとしたオーラをね、うん、まとっていますので、もうどんだけ大変な時でもなんか同じ同じ空気を出すことが、僕なんかすぐてもう録音準備するだけでこんなに焦ってますからね、僕もう多分もうゆったり、
ね、大変なところはある はずだからね、はい、年代頑張ってるのかなと思うよ。
うん、そうですよ ね、 ね、あ、まあ、けどやっぱ誠さんとしてはこれからもその Z という場所を、はい、まあ、守っていくっていうとちょっと固いですけれど、うん、ずっと続けてこうみんなのこの隠れ家的な場所にしていきたいなっていう、
や
っ
ぱそうですね、
思いがね、は
い、
だからみんな遊びに行って練習したりしても OK っていう感じ、
は
い
は
い、
そうですね
ダメな時はダメって言った方がいいですけどね、なんか
結構ね、ミュージシャンそういう場所欲しい。
いや、そりゃそうですよ ね、 いいね、特に今なんかやっぱりそのちょっとこう演奏したりする場所っていうのが本当に貴重ですから、だからまあそういう誠さんのその懐というか、その空気感がやっぱり自然にみんなが集まる場所になってるんだなっていうのをね、すごく感じて、僕もちょっと本当にぜひまたお邪魔させていただきたいなと思っておりますので、はい、
あのビッグボーンってあれ、ユウさんとかやってる？
あ、そうです、
はい、ああ、あの、なんだ、うん、それもやってて、は
い、ちなみにじゃあもう今回紹介していただける曲は、はい、なんというバンドの
は子供プロレス。
子供プロレスっていうバンド。
ああ、それはもともとね、名前を最初に聞いた子供プロレス。
全日本子供プロレス。違います。それは違う。いや、面白いじゃなくて、やめてください。いや、面白いでとかやめてください。面白くなくなっちゃうんで、はい。あ、なるほど。子供プロレスという、はい、バンドも組まれてるということ で、
そうです、ね、
ちなみにこのバンドはどういった感じの、
はい、これはその、まあ、普通のバンドみたいにそのギターベースとかじゃなくて、はい、シンセ
ー、シンセ
ーのシンセーボーカルと、まあ、ベース担当のシンセ
ー
みたいな、う
ん、あ、
僕はあの電子ドラムでやってる感じですね、は
い、電子ドラムっていうのはなんかこう普通のドラムセットみたいな電子ドラム、
あと四角いパッド、ローランドのパッド、
はいはい、はい、6つか8つぐらいあって、 そ、ね、はい、そこをスティックで叩く、はい、あ、でいろんな音色を振り分けれるみたい、ね、はい、あれをこうなんかリアルタイムで、じゃあライブもそういう携帯でやられるんですね。
そうですね、はい、
あ、それはまた新しいね、うん、あ、でちょっと先ほど僕ジャケットも見させていただいたんですが、はい、ちょっと僕今42なんですけれど、僕世代にはもうドンピシャのなんかこうファミコン世代、はい、しかもまあじゃあ音とかもどちらかというとそういうちょっと
そうですね、
8ビット的な、はい、あ、そういったピコピコ音のようなね、はい、今またそういう音とかがすごい流行ってたり、そうなんですよ、そのファミコンのあのスーパーマリオの時みたいな音が逆にこう今流行ってたりするので、
誠ちゃんとしてはそのバンド結構自分の思いを出せる感じ、
そうですね、そう、子供プロレスが一番やっぱり、はい、
面白いだよね。
なるほど、じゃあちょっとここで、ね、うん、せっかく、まあ、ちょっと今日はね演奏はちょっと難しいので、
う
ん、楽曲の方をここで、はい、紹介させていただきます。
何人でやってる？
3人です。
3人ね、はい、でドラムとベースと、あとは
シンセが2人、
あ、シンセ、
ベースのシンセと普通のシンセ、
そうですね、はい、
じゃあやろうと思えばできるん
です。やろうと思えば、そうですね、やろうと思えばできますけど、今日はちょっとやろうと思ってないので、はい、今更ね、なんかその呼べませんから、はい、今日はちょっと音源の方を流させて紹介させていただきますので、じゃあ、すみません、誠さんの方から曲紹介の方よろしくお願いいたします。
じゃあ子供プロレスでクジラ。
You
ということで、このもプロレスでクジラという曲をね聴かせていただきましたが、どうですか、横口さん。
このグループはもうどれくらいやってる？
これは4年くらいですかね。はい。
また新しいもんね。
そうですね。でもあのメンバー自体はボーカルはもう高校が一緒で、その時からもうずっとバンド変わっても一緒にやってきてるんで。
そうなんですね。じゃあもう本当学生時代からの仲間と。
そうですね。
あと江口さんにとって4年ってもう最近なんですね。もうね。いや僕はちょっとまあむしろちゃんと意外にずっとやってんなと思ったんですけれど、まあ江口さんからしたら全部まだまだですよね。すみません。なるほど。いやけどその付き合いとしてはもう高校時代からやってる仲間とできててっていうのはね、一番最高ですよね。だからその、仲間たちともその Z でもこう、はい、例えば演奏したりとかそういうことももちろんあるんですよね、はいはい、いやこれ理想系だなと思いますね本当に、うん、やっぱり僕もやっぱりその学生時代の友達ってやっぱりだんだん大人になってくると、まあ、簡単に言うと遊んでくれなくなっちゃうんですよね、うん、だんだん家庭持ったりとかで、うん、けどやっぱりそのなんとかこう学生時代のあの楽しい時間をこう継続したいっていうので、うん、僕も未だに、学生時代の同級生とポッドキャストこのラジオを作ってたりするので、うん、そうすると奥さんとかにもこう言い訳しやすいというかね、なんかこう収録なんかちょっともうなんなら仕事だからぐらいな感じで抜け出せれる仕組みを巧妙に作ったっていう感じがあるので、だからやっぱりそのバンドっていうのもやっぱり一個のね、まあもちろんそのライフワークなんですけれど、やっぱりその一個の形ですから、さて学生時代の仲間がこう続いていくっていうのはすごく
ね
そうなんですよ。まあシジアンさんもね、まさにその大学で出会った人たちと未だにこうバンドやってるっていうね、はい、はい、はい、ということで、だからやっぱりこういう空間がこうずっと続くようにね、今後も何かこういうネットワークを少しずつね広げてって、なんかこうまあ、支え合っていくっていうと大げさですけれど、なんか楽しい感じでこう継続できていくといいですね。はい、じゃあ本当に
またあのまくちゃんの方からも紹介もしてもらって、
はい、
こんなミュージシャンいるよとかね、
うん、
そういうのもあるといいね。
そうですね。だからちょっと出張でねラジオ撮りに行ったりとか、例えばなんかそういうこともちょっとしたいなと思っているので、やっぱりそういういろんな発信をしつつも、やっぱりさっき言ったようなその秘密基地的なね、はい、だからこのポッドキャストもほぼ秘密みたいになってるんで、はい、あ、それじゃダメですよね。なんかどんどんいやいや、たくさんの人が聞いてますから、はい、
なんかいろいろやってる場所が秘密であれば、
ね、そうですね、どこから流れてきてんだろうっていうね。だからやっぱりこの前もあの一応なんであの時 FM という、まあ、本当はフロム元山の略なんですけれど、うん、はい、この前あのラジオに収録した時、やっぱりラジオの収録 FM って聞いてるんで、うん、ガラス張りで、はいはい、なんかこうちょっとねラジオスタジオみたいなとこを想像したらしくて、うん、やっぱ第一声がああみたいな、ここなんだここなんだみたいな感じがちょっとあのあーでバレちゃってましたけれど、まあけど最終的に楽しくねあの帰っていただいたと思うので、まあこういう秘密基地がねこうちょっとずつ増えていって、しかもそれが裏でつながっていくと楽しいんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっとせっかくなので Z のね、まあ宣伝といいますか、その最後にどこにあってと、うん、今どういう感じでやってますみたいな、ちょっと簡単に
生き方
とか、はい、
中区の栄の5丁目になるので、はいはい、池田公園とか、
池田公園ね、
はい、
近く、あそこもまたちょっとディープな、
まあそう
ですね、かなり名古屋でもディープな場所なのでいやまあそうですね、まあそうとだけ言っときましょうね、こうかなりねこうディープな街で、はい、池田公園の
南側になるんで、
はい、
矢場町の方が近いかもね。
ああ駅で言うと、まあでも栄矢場町は同じぐらいな、
の中間ぐら
い
なるほど、はい、そこにある、まあ、そのあの建物の何階かみたいな形ですか、ね、
建物の半地下になるんですけど、
地下のところにあるライブハウス Z ということで、はいはいはい、まあじゃあ池田公園で Z と調べていただければ場所の方は、
ね、あそうです、
ね、ネットで出てくる、はい、ということなので、
ライブスポット Z
です、はい、ライブスポット Z ということで、はい、今は営業は何時から何時みたいな、
今は平日はもうその予約入った時しかやってなくて、はい、あとはまあ土日そのイベントが入ってる時に
っていう形なので、じゃあそちらも、はい、ちょっと情報の方をネットでチェックしてね、ぜひ、まあ、こういう時ですけど、はい、やっぱりこう行けるね、こう行ける範囲で皆さんで参加していただきたいなと、うん、はい、はい、思いますので、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、うん、ということで、うん、今回のゲスト、ライブスポット Z の誠さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと